高橋周人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋周人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。本日は株式会社三和創業椿本専務の解説の会でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。すでにねお聞きの方は、今日のね解説をお聞きいただいて、あ、ここがそうだったなっていうのを確認いただければと思いますし、まだお聞きのない方はね、今から話しますポイントが3つありますので、そこを中心に前編後編聞いていただきたく思います。ポイントは3つですね。一つ目はですね、サラリーマンをされて会社を帰って来られて、そしていきなり荷主さんにの会社のまあ新入社員としてですね、経験を1年積まれたというところですね。そして二つ目がですね、いざ経営に関わるようになって、それまでの手形の決済から現金の決済に変えるという、これが一番大きいところだったと思うんですけども、そういうことをされたということが二つ目。そして三つ目はですね、IT 化ですね。そうすることによって情報共有をするということで、社内のね、融合を図ったという、この3つがポイントですので、そこをね、中心に今日は解説をしたいと思います。まずポイントの1つ目ですね、サラリーマンをですね、されて、いよいよご自身のね、会社に戻られて、まあ普通であればですね、自分の会社の、まあ、現場ですね。まあ、新入社員という方はちょっとあれですけども、現場一から勉強しろということはですね、私もいろんな後継者さんをですね、インタビューをしててよくあることなんですけど、椿本専務はなんとですね、自分の会社ではなく、その取引先の荷主さんですね、の現場に、まあ、生かされるというか、迎えられるというか、ということですね、大変一年間厳しいですね、自分の会社でもないところでされたと。いうところでですね、いい経験、まあ大変だったけどいい経験だったというふうに、お考えでいらっしゃいました。ただですね、まあそこで、やっぱり自分の要は取引先お客さんですね、お客さんの状況が1年間しっかり見れたというのはですね、この後のポイント2つ目、3つ目につながってきますけども、それがよく分かったというのがですね、椿本専務にとってはすごくプラスになったと思いますね。マーケティング何でも基本ですけども、やっぱりお客様のニーズを知るということが、やっぱり特に B2B の法人のお客様相手する場合ですね、相手の細かなニーズ、もうちょっと言うと困っていることとか、ここ改善できないかなっていう、そういうとこを救い取ることがですね、中小企業にとってとてもビジネスチャンスになるわけですね。また存在意義と言います。ですから、相手の会社の中をよく知っているということはですね、ものすごく強みプラスになっているのは間違いないですね。だからこそその後、まあ、帰って来られて実際の業務をしながら、あ、こういうことできるんじゃないですか、ああいうことができるんじゃないですかっていう提案もですね、たくさんされていたっていうのはですね、そこが大きな経験になっているというのは間違いないと思います。ですから、もしこれをね、お聞きの、後継者、後継社長の方ですね、いかにお客様のそういう細かい、ちょっとした、ひょっとしたら、そのお客様自身も大変と思ってないようなところを改善したらこんなに効率化、成果が出ますよっていうのが提案できると大きなチャンスがあるっていうのがですね、まずここの一つの示唆であるかと思います。そして、ポイント二つ目ですね、これが一番大きなことだと思うんですけど、その当時のですね、商習慣で当たり前であった手形の決済をやめて現金に決済にどんどん変えていったというところですよね。これは本当にインタビューの中で椿本専務もおっしゃっておりましたけれども、今となってはある程度常識なことも、さ、20年前ではですね、全然非常識なことなんですよね。手形で決済するのが当たり前だと。当然、 その取引先か、荷主さんからいただくのも手形だし、自分が払うのも手形だし、それでぐるぐる回すのがいわゆる資金繰りだし、もっと言うなら社長の仕事なんだよと思っている時期も、その当時はあったように聞いています。ただし、今となってはそれはですね、あまり良くないですね。どちらかというと、現金取引にして、ガラス張りの経営にする方が、取引先からも、川下にも、川上にも喜ばれる。そして信頼されるっていうところで、です。とはいえ、これは本当にどこかでやるというのはですね、本当に自分の会社から始める場合、めちゃくちゃ大変なわけですよね。もらう方が手形で、支払う方が現金であれば、自分の会社の資金繰りっていうのは、どんどんどんどん厳しくなりますし、キャッシュがそこをついてくるようになります。それをどうにかしてやりくりするために、当然、一気に全部変えられないわけですので、川上、川下からちょっとずつ変えていったというのがですね、本当に、これは1年とか2年の話ではなく、もう今も継続して全てが全て現金化ではないので、やられているということなんですけど、20年かけてちょっとずつ得られた成果が、今となって、三和創業さんにとっては、プラスになっているわけですね。自分の会社の体力を高めることになっているわけです。ですから、ここのポイントはですね、当然難しいことでもあるんだけど、できないからやらないんじゃなくて、これをやらなければならないんだと、覚悟を決めた瞬間にどうやったらできるのかというところですね、チャレンジされた。そして、いろんな大変なことも突破された。その向こうに、新しい新規の取引さんから、あ、現金取引だったらやりますよ。信頼を得たり。そして、金融機関さんからも、今時手形より現金の当然信頼高いですからね、金融機関さんからも協力いただけたり。というところがですね、とても重要なポイントだったと思います。ですから、もちろんね、業種、業態、規模によって、今お聞きの皆さんで、いや、そんなの手形以外できないよ、というのもあるかもしれないんですけど、でも、少しでも、ちょっとでもできる可能性はないかと。その、皆さんの後継者さんらしい発想で変えることがあったならば、それは未来に大きく貢献できるプラスになることっていうのはあろうかと思いますね。これはまあ、もちろん、手形っていうのは一つそうなんですけど、例えば何かの新事業もそうかもしれません。私の会社でもそうですし、多くの後継社長はですね、最初無理だと言われた小さな事業ですね、始めたんだけど、今となってはそれが収益の柱になっているという後継社長はたくさんいらっしゃいます。今はできないかもしれないけど、将来これをやった方がいい、できるんじゃないかというチャレンジをするという意味でも、この手形のお話ですね、非常に意味の大きなお話だったかなと。私は思っております。もちろんね、椿本専務もそれをやったから今あると。もしやってなかったら今本当にもっと厳しいし、ひょっとしたら、倒産してたかもしれないっていうふうには、インタビューの後にね、おっしゃってたので、これはやっぱり思い切ってやるんだという、その覚悟を示すことは後継社長にとってはですね、重要だと考えます。そして三つ目ですね、IT 化をした。ですね、運輸業として、どちらかというとアナログなお仕事に、15年前から、まだクラウドという言葉もない時にですね、IT 化をして、視点をつなげて、データをクラウドで上げて、どの事業所からも見れるようにした。ですね、そうすることによって、あっちゃこっちゃ空いてた移動の時間をですね、効率化する。そうすることによって会社全体にですね、まあ先ほどの資金繰りにつながってきますけど、コストを削減することができたり、情報の共有ができるようにすることによって仕事が早くなる。そういうために、IT 化にコストをたくさんかけたというのはですね、これは、私のインタビューさせていただいた後継社長ですね、皆さんもお聞きになった回にもあったかもしれません。ああ、そういえばあの社長はこういう IT 化、まあ、電算化って言ってる時代もありましたね、してたな。やっぱりね、その、後継社長のいいところは、そういう IT 化にどんどんチャレンジをして、社内の業務を効率化する。それによって、付加価値とか、今風に言うと生産性を高めることができるというのはですね、これはやっぱり重要だと思います。ハード面ももちろん大切ですけど、ソフト面も大切だって椿本専務おっしゃっておられた通り、ソフト面にする。そしてさらにソフト面で情報共有化するっていうことは、結局数字を見せるっていうことですね。数字で共有する。それは単に売上とか利益ではなく、実際のその現場で必要な数字ですよね。運輸業であればその移動距離であったり移動時間であったりこう運ぶ荷物の量であったりするのがそうだと。この数字をみんなで共有することによってそれをちょっとでも高める、もしくはちょっとでも効率化するっていうことをみんなで情報共有、そして意思統一ができますよね。この数字が曖昧っていうことになると、まあ要は 毎日頑張ったっていうだけで終わってしまうので、なかなか経営改善はできないんですけども、数字が見えることによって、みんなでこの数字を上げよう、もしくは改善しようっていうのがですね、一つやっぱり IT 化の大きなポイントであったと思います。はい。それではですね、これで株式会社三和創業椿本専務の解説の回ですね、終わりにしたいと思います。ポイント3つありましたのでですね、ぜひ、前編後編、もう一度お聞きいただければと思います。どうもありがとうございました。